瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。さあ、そして皆さんにはですね、瀬戸市議会を身近に感じていただけるようにということで、この瀬戸町ラジオでは年に4回開催されます定例会の前後に議員の方々をお招きいたしまして、市議会の情報をお伝えしています。今日は瀬戸市議会議会運営委員会の三木幸美委員長と、そして島原晴美副委員長をお招きいたしまして、去る6月13日から30日までの18日間開催されました6月定例会の結果、そして9月定例会の予定などについてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、まずはですね、三木委員長にお伺いしたいんですが、はい、6月定例会についてなんですけど、この6月定例会、どんな内容が話し合われたんですか？
はい、今6月定例会では市長から提出された10議案の審査が行われました。その他14人の議員からそれぞれ市政について一般質問が行われました。
はい、この議案の審査、一般質問が行われたということなんですが、それではその詳しい内容についてお聞かせいただきたいと思います。では島原副委員長、まず議案審査についてお願いします。
はい、市長から提出された議案のいくつかをご紹介いたします。はい、まず瀬戸市立休日急病診療所条例の制定についてという議案についてです。はい、この議案は休日急病の際に内科小児科の医療を担う診療所を西長根町に設置することについて条例で定めるものです。はい、多くの市民の皆様にとって非常に関心の高い内容だったかと思いますが、これを全会一致で可決いたしました。
はい、やはりこのような診療所が設置されるということでね、これからも安心して休日にも診療が受けられるということですもんね。さあ、この他にはどのような議案があったんでしょうか？
はい、この他には信号地域交流センターを開館するにあたりまして、はい、条例改正や、工事請負契約の議案が市長から提出されました。はい、この議案の審査にあたってはなぜこの建設場所なのか、はい、平屋建てにしたわけは、うん、地域住民の交流センターに対する希望、この建設を望んでいたのか、はい、などさまざまな議論が行われ、委員会本会議で慎重に審査された結果、これらの議案についても全会一致で可決をいたしました。
はい、本当にさまざまな議論が行われて、これ可決していくことになったわけなんですね。この交流センターがやはり地域の拠点施設となって、地域コミュニティの結束をさらに強めていってもらえるような、そんなねきっかけになっていけばいいですよね。
そうですね。
はい、さあ、今回のこの補正予算というのはこれどういった内容だったんですか？
はい、今回特に市民の皆様の関心が高いと思われる内容といたしまして、小中学校の適正配置に向け市民の皆様との合意形成を図るために必要な費用として補正予算が市長から提出されました。
はい、
現在瀬戸市では小中一貫教育学校施設の複合化を実施していくかどうかの検討を進めております。このことについて市民の皆様と合意形成を図るための費用として国から補助金を受けることとなり、今回の補正予算が提出されました。はい、この補正予算については賛成多数で可決いたしました。
はい、この小中学校の適正配置というのはね、本当に瀬戸市にとっては非常に大きな、ね、課題だということでですね、今までもいろいろ取り組んできたわけなんですが、またこれ小中一貫校ということだと本当に瀬戸市にとってますます大きな取り組みになっていきますよね。この先の瀬戸市の教育を見据えてより良い結果を導き出すために、やっぱり市民の皆さんとの合意形成を図っていていただきたいというところですよね。
そうですね。
はい、さあ、ではこの他の議案の結果はどうだったんでしょうか？
はい、ただいまご紹介いたしました議案の他にも、はい、消防ポンプ自動車の買い入れ、はい、指導路線の認定、国民健康保険条例の一部改正などの議案がございましたが、はい、すべての議案について市長の提案通り可決ということとなりました。
はい、私たちの、ね、生活に本当に身近なことがこうして決まっていくんですよね。さあ、続きましてはこの一般質問についてお伺いしていきたいんですけれども、今回の一般質問はどのような内容だったんでしょうか？
はい、今回の6月定例会では14人の議員が 皆様が関心を持っている身近な問題について市民の声を代表して質問いたしました、はい、大きな項目として18の質問を行いました、はい、時間の都合上質問の内容についてここではご紹介できませんが、はい、インターネットでご覧いただけますのでご興味のある方はぜひご覧ください、
はい、市民の声を代表した議員の皆さんの質問ですからね、どんな質問をされたか非常に気になるところですよね。ご興味のある方はぜひぜひご覧いただきたいですよね。
そうですね、はい、また一般質問の様子だけではなく、議案審査の様子、はい、こういったこともインターネットでご覧になっていただくことができます、はい、この他に定例会中であれば本会議や委員会のインターネット中継も行っておりますし、会議録も順次公開しており、瀬戸市のホームページからいつでもご覧になれますので、ご興味のある方はぜひご覧いただけたらというふうに思います。
はい、様々な会議の内容がこのインターネットで視聴できるということですので、ぜひ興味のある方はね、ご覧いただけたらと思います。それからですが、瀬戸市議会ではこの議会改革の一環として新たな取り組みが行われるようになったんですよね。
はい、この6月定例会から市民の皆様から提出された請願陳情の趣旨を市民の皆様ご自身で直接議会で説明できるようになりました、
はい、
市政の課題や問題点に対する提案や意見を議会に届け、直接皆様の言葉で語っていただければと思います。
はい、そうなんですね。市民の皆さんが直接議会の中で提案や意見を伝えることができるようになったんですね。このような説明の機会があれば、提案や意見といったものがね、市民の皆さんにとってもより身近なものになっていきますよね。
そうですね、またこの市民の皆さんにこの請願陳情をより身近なものとして感じていただくためにですね、これを機会に、請願は市民からの提案、はい、陳情は市民からの意見という形で表現を変更いたしました、
はい、
市民からの提案、市民からの意見の詳しい説明方法や提出方法につきましては、議会事務局までお問い合わせいただければというふうに思います、
はい、まあ、こうした表現方法もより市民の皆さんに分かりやすいものに変更になったんですよね、
はい、
ぜひ皆さんの声を直接議会に届けていただければと思います。さて、今回議会の皆さんからお知らせがあるというふうに伺っておりますが、今度はそのことについてお聞かせいただけますでしょうか。お願いします。
はい、今年から瀬戸市議会に広報広聴協議会が、設置されたことに伴いまして、議会報告会と市民との意見交換会の開催方法を見直すこととなりました。
はい、今回からこの議会報告会と市民との意見交換会のあり方が見直されるということなんですが、これは具体的にはどのあたりがどのように変わったんでしょうか。
はい、前回までは、議会報告会と市民との意見交換会という形で、前半を報告会、はい、後半を意見交換会という形で、年間2回程度開催をいたしておりましたが、はい、今年度からは定例会終了ごとに議会報告会または意見交換会を分けて交互に開催することを予定いたしております。
はい、議会報告会と市民との意見交換会としてではなくて、議会報告会は議会報告会として、また意見交換会は意見交換会として、それぞれ開催していくということなんですね。で、この議会報告会または意見交換会が開催される日程、こちらはすでに決まっているんでしょうか。
はい、7月28日木曜日、7月29日金曜日、8月1日月曜日の3日間で開催することが決定しております。
はい、今まではですね、議会報告会と市民との意見交換会として1日で開催されていたんですが、今回意見交換会のみでこれ3日間に分けられたというのは、これは何か理由があるんですか。
はい、以前まではですね、議員全員参加で、1日で行っておりましたところ、はい、今回からは総務生活委員会、厚生文教委員会、都市活力委員会の各常任委員会ごとに開催することといたしました。そのため3日間で開催するということとなったわけでございます。
そうなんですね。はい、常任委員会ごとの開催ということであれば、その分野に特化したより専門的な内容まで意見交換を行うということができるんですよね。では 今回のこの今お伝えいただきました意見交換会なんですが、どのようなことがテーマになっているんですか。
はい、今回のテーマは各常任委員会の行政施設の内容となっております。はい、そのため委員会ごとに異なるテーマで意見交換会を行っていくこととなります。はい、各委員会が捉えた課題や視察を行った成果などをもとに、今後の瀬戸市の取り組むべきことなどを市民の皆様と共有し、意見交換を行っていくために行政視察の内容が今回のテーマとして設定されました。
はい、視察の内容がそのまま意見交換会のテーマとなっているということなんですね。他の市や町にはこのどのような先進的な取り組みがあるのかとか、またその取り組みを瀬戸市でどのように活用していくかっていう、これについてはやっぱり市民の皆さんもね、非常に関心が高いところだと思います。ちなみにですね、それぞれの委員会の視察はいつどこへ行かれるんでしょうか。またその意見交換会のテーマでもあります視察内容、こちらはどのような内容になっているんですか。
はい、いずれの委員会も7月の中旬ですねに、視察を行います。はい、各委員会の視察先と視察内容は、総務生活委員会が、東京都武蔵野市及び品川区へ公共施設管理計画について、はい、厚生文教委員会は千葉県鴨川市へ小中一貫校について、はい、都市活力委員会は、兵庫県篠山市へ企業立地及び立地促進と歴史文化事業について視察を行ってまいります。
はい、やはり瀬戸市に生かせる視察を行っていただけること、また市民の皆さんと活発な議論が行えるよう視察先の状況を伝えていただくことをやっぱりね、期待しております。では改めまして、この意見交換会の日程とテーマ、開催時間、会場などを教えてください。
はい、意見交換会の日程とテーマは、はい、7月28日木曜日は公共施設管理計画について、はい、7月29日金曜日は小中一貫校について、はい、8月1日月曜日は企業誘致及び立地促進についてと、歴史文化事業についての2つの内容をテーマとしてそれぞれ意見交換を行います。はい、いずれも午後7時から文化センター3階31会議室での開催となっております。ご都合の許す方、それぞれのテーマにご興味のある方は、ぜひご参加ください。
はい、ありがとうございます。まあ、今回は新たな取り組みとしてね、常任委員会ごとにテーマを設けて意見交換会が開催されるということで、ぜひ皆さんね、ご参加いただければと思います。さあ、最後になるんですが、9月定例会の予定について教えてください。
はい、9月定例会は、8月の31日から、はい、9月の23日までの24日間開催する予定となっております。はい、9月定例会では平成27年度の予算執行に関する決算認定のため審査が行われます。お金の使い道である予算の大半は皆さんからお預かりした大切な税金です。これが予算に従って正しく使われたのか、また事業の効果はどうなのかなどの審査を行うものであります。はい、なお9月定例会の詳しい日程につきましては事務局にお問い合わせいただくか、市議会ホームページをご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございました。市議会でのね、様々な提案や質問、審議がより良い瀬戸の街づくりにつながっていくということですから、今後ぜひ議員の皆さんの活躍に期待していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、さあ本日は瀬戸市議会議会運営委員会の三木幸美委員長と島原晴美副委員長にお越しをいただきまして、6月定例会の結果報告と9月定例会のお知らせについて、教えていただきました。まあ、やっぱり私たちが住んでいるこの、ね、瀬戸の町、将来のことが話し合われております市議会ですから、ぜひぜひ皆さん、ね、足を運びいただいて、またインターネット中継でも結構ですのでご覧いただければと思います。さあ次回の市議会からの情報は8月30日のこの時間に放送を予定しておりますので、ぜひこちらも合わせて お聞きいただければと思います。さあお忙しい中、三木幸美委員長、そして島原晴美副委員長、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ぜひ皆さん瀬戸市議会、ご覧になってみてはいかがでしょうか。今日は瀬戸市議会からのお知らせでした。